今日は前回に続いて第3回伝道旅行ということで、この使徒の19章の8節から、なんか10章10節になってますけども、すいません、10節ですね。この箇所を中心にですね、メッセージさせていただきたいと思います。これちょっと待ってくださいね。見えますね、見えますよね。はい。今回の伝道旅行、第1回、第2回、第3回、ね、あるんですけれども、これは便宜上何回っていうふうにね、ただつけてるだけで、パウロとね、バルナバが、中心でありましたよね。じゃあ第1回伝道旅行に出かけようとかってね、そういう別に第1回ないただ後世の、聖書学者たちがこの使徒の働きを読みながらね、この中に出てくるパウロの旅をですね、こう見ると、アンティオキアから出発すると考えると、第3回っていうね、1回2回3回そして、ローマの旅っていうふうに、分けることができるね。ただ便宜上なんで、第1回は何ですかとかね、そういう感じではない、ということであります。ただこの何回何回ってあるとね、どこが中心だったかっていうのをこうね、理解しやすいんではないかというふうに思います。先週学んだ第2回では本当にこのギリシャにまでね、足を伸ばした、それはただ単にパウロの思いつきだったわけではありません。キリストの御霊によってこのアジアで福音を語ることを、許されなかった、そしてこのトロアスに来た時に、一人のマケドニア人が幻の中に現れて、私たちに福音を伝えてください、強烈なその幻を見るわけですね。これはまさに神からね、アジアではなくギリシャ進める、それを確信したパウロ一行は、ギリシャ、テサロニケ、ピリピ、テサロニケ、そしてコリントまで進んでいきました。それが第2回の先週話したところであります。帰りにですね、しかしエペソに立ち寄って、それから、エルサレムに帰る、またアンティオキアに向かった、今回の第3回の伝道旅行では、このね、エペソっていう町が中心になるわけであります。エペソというのは、このですね、アジアって言ってもね、先週も話しましたけども、東南アジアじゃなくてね、2000年前、ローマは属州をこういろんな名前で呼んでたわけでありますけども、今のトルコにあたる部分をアジア州っていうふうにね、ローマ人たちはその呼んで、行政の区分をこうつけてたわけですね。ですからアジアというとね、なんかこの地、東南アジアのことかと思うんですけども、そうじゃなくてね、このギリシャよりね、このどっちなんですか、東はもう全部アジアっていうね、それが今日の一応ね、地理上のなんかこう理解もそうですよね。だから私たち日本は、アジアの東の外れ、極東アジアの中ですよね。はい。アジア州が、トルコが、聖書に出てくるアジアになるわけなんですけども、エペソというのは、ちょっと ここです、ここね、ここにエペソがあります。エペソスって書いてあるんですよね。この名前がいろいろ変わりますね。変わるっていうか、もう、新改訳の第2版ではエペソになってますよね。今はエフェソス、エペソですね。聖書によってちょっと読み方がね、いろいろあるんで、エペソだとかエフェソスだとかね、英語の読み方になったりしますけども、はい。このエペソが中心、今読んだところですけれども、パウロは街道に入る。この街道っていうのはエペソにあったユダヤ人の街道だってことですね。で最初の、頃は、キリスト教っていうね、宗教が始まったわけじゃなくて、 このユダヤ教の街道の中でパウロは含めですね、初期のクリスチャンというのは活動してたわけであります。ですからいきなり教会堂をね、こう十字架をこうくっつけた教会堂を建てたとね、ではなくて、2世紀になるまでですね、このキリスト教の街道というのはなかったわけですね。家の集会か、もしくはユダヤ教の街道の中で、ユダヤ人と一緒にですね、旧約聖書をこう読みながらキリストについて分かち合った、まあ、それが当時の初代教会の伝道の姿でありました。3ヶ月の間大胆に語った、ね、神の国について論じた、人々を説得しようと努めたということですね、まあ、ところがユダヤ人の妨害が起きるわけであります。これは決してですね、実はユダヤ人というのは、イエス・キリストに反対したというよりも、パウロはですね、実は異邦人も救われるということですね、説いていたわけですね。イエス・キリストにあってユダヤ人も異邦人も共に救われる、これが福音ですね。福音には人種の壁はないんだというメッセージをですね、パウロはしていたわけです。これがユダヤ人には実は許せなかったんですね。ユダヤ人のある人たちにはね、私たちが神の選ばれた民であって異邦人も同じように救われるっておかしいじゃないか、ね、そんな福音は受け入れられない、ね、まあ、それに非常にユダヤ人たちは反対した人たちが多かったわけですね。まあ、前々回はその話をしましたね。割礼を受けるか受けないか、ね、そんなことは重要ではないんだ、ね、もちろんユダヤ人は割礼を受ける、ね、民族の約束でも、異邦人はそれを追う必要はない、救われるのに、ただイエス・キリストを信じるのみで救われるんだ、ね、でもこれがユダヤ人の中の非常にこう民族意識が強い人たちにとっては引っかかる、つまずきになっていたわけであります。ですからパウロに対してですね、ユダヤ教の会話をもう使うな、ね、追い出されてしまった、そしてこの、まあ、ティラノというね、ティラノ、第2版ではここはツラノって書いてあるんですよね。ティラノというなんかティラノサウルスみたいな感じにしちゃうんですけども、ツラノ行動、行動っていうのはスコーレっていうね、ギリシャ語では書いてあるそうで、まあ、なんかもしかしたらですね、ここはユダヤ教の街道ではなくて、もう一般のギリシャ人が、いつでも集って議論できるですね、そういうなんか大学、もしくはそのね、大学っていうか学校の、教室っていうとね、なんかちょっと違うかもしれませんが、そのね、一般の人たちが利用できるような、そういう行動で、まあ、福音をね、こう論じ始めた。論じたというか、福音を伝え、始めたわけです。まあ、そしてこれがなんと2年も続いたですね。エペソで、ね、アジアに住む人々は皆ユダヤ人、ギリシャ人も含めて、主の言葉を聞いた。誰でも聞いていい。ね、オープンスペースで、パウロは活動したわけです。でこれはですね、ちょっと色が薄くて申し訳ないんですけども、今のエペソ、ね、行かれたんでしたっけね。はい。まあ、ここ、観光スポットですね。非常に大きな、この円形劇場ですよ。まあ、ローマがね、こう支配してた町っていうのは、どこでもこの円形劇場があるんですけども、エペソの円形劇場っていうのは、まあ、この写真から見ても分かるように非常に大きいですよね。よくこう2000年前にこういうものをね、建てたなというふうに思いますけども、まあ、この規模を見るだけでエペソの大きさが分かる。エペソはこのアジア州、今のね、トルコにあたりますけども、の中心、まあ、ある意味首都、ね、首都であったということがあります。まあ、円形劇場はいいんですけども、まあ、今日はあんまり触れることはないんですけどね、その近くにはこのアルテミス神殿っていうね、これも多分このぐらい大きかったんじゃないかっていうね、バカでかい神殿が、建てられていたようであります。まあ、この中には、 アルテミスっていうね、非常にこう多産を象徴する、女神像が、まあ、置かれていて、まあ、非常なその当時は、非常に大きな信仰を集めていたようであります。アルテミス神殿ね、はい。まあ、今日はこのことについてはあんまり触れませんが、まあエフェソってなんだ、ね、まあ、こういうすごいね、当時のアジア州の中心、であったわけです。まあ、第2回の伝道旅行ではイエス様のね、その聖霊によってアジアではなくギリシャだということを、ね、示されて、パウロ一行はギリシャに向かったわけでありますけども、この第3回ですね、このエペソに導かれて、ね、エペソを中心にそこからですね、福音がアジア全域にこの渡るようにですね、神様は計画されてされました、ね、2年間もうユダヤ人もギリシャ人も含めて、ね、全ての人たちにこう福音を述べ伝えてですね、エペソを中心にこう広がっていくわけであります。まあ、それがこうエペソっていう町です。まあ、鈴木ご夫妻に行かれたらね、まあ、地中海って言ったらやっぱこうエフェソスに行きますよね、エフェソスね、皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。最近はですね、クレオパトラの妹のお墓が見つかったんですよね、はい。まあ、びっくりするような、まあ、ですからもうね、まあ、地中海挟んで対岸はエジプトですからね、もう当時は今では考えられないぐらいの、ね、海上輸送というかやっぱりねすごい国際都市だったわけですね、2000年前に、はい。まあ、パウロもですね、この船旅、陸の旅、いろんな交通手段を通って、地中海沿岸を、ね、もう駆け巡ってたよね、当時の地中海世界って本当にもう国際インターナショナルだったと思います。さて、まあ、今日のメッセージの方に戻っていきたいんですけども、まあ、何回何回っていうことをやってましたが、すいません、まあ、それを振り返ってみるとですね、まさにパウロの生涯っていうのを考えると旅の生涯だったっていうことを言えるんじゃないかなというふうに思います。旅の生涯もうね、旅しなければいけないよね、だったらそういうことじゃなくて、パウロの生涯って本当にねずっと旅だった、ね、でも明確にですね、旅の目的が変わっていく。パウロの前半、ね、それはある意味こう満たされることを求める旅だったんじゃないだろうかというふうに思います。まあ、彼はキリキアっていうですね、このトルコのね、なんですか、北東部分、ね、にあるところでありますけども、キリキアの出身であるということですね。そして、まあ、エルサレムのガマリエルっていう、パリサイ派の下でこう一生懸命、律法を学んでいたわけであります。まあ、そこも旅でありますね。まあ、それは満たされる、ね、自分の中にある空虚な部分をですね、律法そして本当に信仰を求めることによって満たされたい、ね、そういう思いが強かったんじゃないだろうか。そういう満たされたいっていう思いがなかったですね。やっぱり、まあ、キリキアからエルサレムですから、ある意味留学ですよね、当時の留学ですよ、ね、留学してまでもですね、律法を学びたいっていうのは相当、ね、彼の心の中にその欲求があった。欲求イコールやっぱりね、自分の中に満たされない部分があるっていうことね、これは表してるんじゃないかと思います。まあ、そして、彼は成人になり、まあ、ユダヤ教のこの特に外国語を話すユダヤ人の中では青年のリーダーになっていくわけですね。そしてこの福音に出会うわけなんですけども、最初からはですね、それを受け入れられなかった。恵みによって救われる。じゃあ一体律法はどうなるのか、ね、許しを強調する、ね、安息日はどうなるんだって、まあ、本当パリサイ人の考え方ですから、まあ、いろんなことにですね、矛盾を覚え、ね、こんなことを容認してはならない。今度は、クリスチャンを迫害する旅に出ていくわけですね。でもそのクリスチャンを迫害する旅っていうことの 一体やっぱりね、心はどういうところにあったのか、わかりますね、はい、それもやっぱりね、満たされてなかったからじゃないかっていうふうに思うんですよ、ね、人の信仰をですね、否定してまでも、いや、ユダヤ教なんだ、ね、立法なんだっていうことを押し付けることは一体どういうことなのか、ね、それはある意味自分の行動行為によってですね、自分が信じているものの正しさというものを証明したい、そういう心理が彼の中に働いていたんじゃないだろうかというふうに思うんですね。私もね、それはね、よくわかるんですね。こう、なぜ求めるのか、ね、また熱心にこう伝道したいっていう思い、でも、それもですね、もしかすると裏返しをするとですね、なんか自分のやってる信仰の行為によって、神様に認められたいとですね、まあ、人からも認められたいっていう思い、結構そういう満たされない思いで信仰に走っていくっていう、活動がね、私のこう人生を振り返っても結構あるんですね、でもこれはですね、健全では本当はない、ね、まあ、ある意味間違うとこう宗教的になりやすい部分があると思います、こう神様に認められるため、また自分がやってることが正しいと証明するための宗教活動というのはですね、それは隣人の祝福にはならないんですよ。隣人を祝福するためではなく、隣人から承認を得たい、また神から承認を得たいっていうね、裏返すと自分の中には空っぽ、何もない。ないから、行為を通して神に認められたい、人からも認められたい。ね、またやってることを通して、自分は、この、まあ、正しいことをしてる。正しいことをしてることはいいんですけども、その裏側は正しい行いがなかったら、自分の中に何もない。そういうね、この宗教の危険性っていうのはあるんじゃないかなって思うんですよ。なんかおかしなこと言ってますね。ごめんなさい。テロリストがね、なんであんな爆弾抱えてですね、人々の中に突っ込んでるのか。ね。それはですね、まあ正常じゃもちろんないですよ。ね。でも彼らはそうすることによって、死んでも天国に行ける、行為によって自分が認められたい、認められるためには他の人が犠牲になっても関係ない、そこまで彼らは自分が空っぽだっていうことを表してるんですよね。それはですね、本当に人々を祝福する、まさに命を分かち合うような福音では、福音とは全くかけ離れるという行為、ね、まあ、それがある意味パウロの前半の生涯だった。だから彼は、まあ、今のテロリストじゃないですよね、教会をもう、破壊し、そして、まあ、女性やそういう弱い人たちをも捕らえて看護に国に、投げ入れる、ね、自分の義を押し進めるため、また自分はその行為によって神に認められるものだ、ね、まあ、行いによって自分を支えようとすると絶えずそういうふうになってしまうということですね、ところがですね、ところが転機が訪れるわけですね。キリストに出会ってからのパウロは同じ、まあ、こう第3回の伝道旅行、そしてローマ、またさらにね、旅を続けるわけです。旅そのものは変わらないんですけども、そう、本質が変わった。何が変わったのか。キリストにあるこの豊かさをですね、分かち合っていく旅、旅の目的というか、スタートからこう変わってしまった、ね、 最初はキリストに出会う前は求めるため、ね、高揚として自分は正しい、ね、正しさがなかったらもう生きていけないぐらいある中は、まあ、満たされてなかった。ところがキリストに出会ってからですね、キリストの豊かさです、ね、分かち合いたい、分かち合いたい、もっと多くの人に分かち合いたい、ね、旅の人生は変わらなかったんですけども、でもその目的はですね、もうガラリ変わってしまったっていうことなんですね。今日これを分かち合いたかったんです、はい、ね、それはですね、パウロの書簡の中に随所に現れてですね、ローマ人の手紙、これはもうエペソで執筆したんですね。まあ、2年半、いやもっといたかもしれないですね、パウロはこのエペソにとどまって、まあ、ツラノの行動で2年ですから、その前のユダヤ教の街道プラスその後もですねエペソで、長らくということが書いてあったんで、ですから3年4年ぐらいいたのかもしれません、ね、その中で彼は、まあ、ローマへっていうね、この新たな、ね、宣教地を示されていくわけなんですけども、で、まあ、ある機会に、ローマにいる人々に、手紙を書くわけですね。それはローマ人の手紙になるわけですけども、もう一章の11節がこう書いてあるんですね。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物いくらかでもあなた方に分け与えて、ね、分けてあなた方を強くしたいからですって言ってるんですね。あなたに御霊の賜物を分かち合いたい、ね、あなたを強めたい、ね、もう自分の中にある神様にですね、その賜物や自分にある何かをですね、少しでも分け与えてあなたを強めたい、その思いから、まあ、彼は、まあ、ローマ人の手紙、ね、手紙を書くわけなんですけども、ローマの人々から何かを求めるんじゃない、ね、ローマの人に与えたい、もう彼の心は得るものではなくて与えるものに変わっている。またこのエペソの3章の16節なんですけども、そうですよ、エペソ人って言うんですよね、まあ、これはエペソで書いたわけではないんですけども、エペソのクリスチャンに向けて書いた手紙になりますが、こう書いてますね。3章の16節から19節、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができます。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなたが満たされますように。最後のところはね、特に強調したいんですけども、神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。で、隣の方に挨拶しましょう。あなたが満たされますように。はい、満たされますよ、ね、そうですよ。どこまで満たされますようにですか、ね、神の満ち満ちた姿にまで、ね、あなたが満たされるように、そのためにパウロは旅を続けていったわけなんですね。まあ、この満ち満ちたでちょっとつながりがあるんですけども、このヨハネの福音書の中にね、こう書いてある、満ち満ちたです。私たちみんなこの方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた、ね、ああすごいですね。福音って満ち満ちてる、ね、満ち満ちた豊かさ、神は満ち満ちておられるっていうことですよ、ね、アメン。そしてそれを体験したパウロも、そしてヨハネもですね、それを分かち合いたい、少しでも分かち合いたい、ね、これが信仰の正しい方向性なんじゃないか。 というふうに思います、ね、でも福音ではなく一般の宗教はまさに逆ではないだろうかというふうに思うんですね。それは自分が満たされるために伝道する、自分が、ね、満ちるために宗教活動を行う、ね、逆の方向性ですね。まあテムさんがですね勉強会をして、まあ、私たちも多分ね同じやつ使ったと思うんですけども、その救いについてね、明快な理解、クリスチャンというのは救われてから信仰生活なんですよ。素晴らしいですね。救いがスタート、ね、この世の宗教は救いがゴールなんですよね。これはもう明確に違うね。福音と、まあ、一般の宗教がどう違うのか、ね、クリスチャンは頑張って努力して救われるんじゃないんですよ。救われてから神様に愛されて養われて立派な人に変えられていくってですね。でもこの世の宗教は逆、ね、修行して努力してですね立派な人になったら救われるかもしれないかもしれない、ね、全然逆です。全然逆。でももし私たちがその古い宗教の考えでイエスを信じてしまうと、時々この悲劇的な信仰生活を送ってしまう時があるっていうことです。神様に愛されたい、どうしたら伝道しようとかね、何かこう教会で認められる活動をしなければいけない、それもベクトルが逆だっていうんですね。方向性が逆になっちゃう。そうなると人からの承認を受けるためにですね、何かおかしな、ね、頑張りにこうつながっていくわけですね。そうなると福音をどんどんどんどん宗教化してしまう、ね、福音の本質というものが失われていってしまうんですね。そこにはキリストの豊かさ、キリストの香りはなくなっていってしまう、ね、神に認められるために、ね、そして救われるためにとはね、それ言っちゃったらね、明確に福音と反してしまうんでね、そうは言わないんだけど、でもね、やっぱりもっと神様に愛されましょうとね、なんか麗しい表現のように聞こえるんですけど、おでも実は福音のですね、かぐわしさを変えてしまうと、それすらも、ちょっと違うんじゃないか。ちょっと私はそういうところすごく敏感になっちゃったんですね。いやいや本当は違うんだ。それはですね、かえって得ようとして活動するとどんどんどんどん私たちが失っていってしまうね。そうではない。福音はそうではない。私たちはまず救われて認愛され受け入れられてるっていうことですね、どんどん知っていく、ね、知っていくんですよ。そしてあ、もうお腹いっぱいです、ね、溢れたものでですね、周りの人、こんなにイエスすごいんですよ、本当味わってほしい、ね、本当そうですよ、ね、私たちはやっぱりね、こう伝道とか人に何か伝えるっていうとアレルギー反応っていうのはね、やっぱり出てしまう。まあそれは全然否定しないですね。そうなるならしょうがないですよね。でも、さ日本人の奥、なんかこうね、謙遜で、なんて言うんでしょうか、こうね、おとなしい性格だから、いや、そうかもしれない。でも、そんな日本人でもですね、じゃあ洗練とかですね、人に何か伝えられないんですか、そんなことは全然ないですよね。もう普通に女性たちはどこどこのね、スイーツが美味しかったとかって話をしてるじゃないですか、ね、それと同じですよね。福音もね、いやーすごく励まされたのとかね、慰められたのね、イエス様素晴らしい、まあ、イエス様っていう言葉を出しちゃうとね、なんかすぐ宗教臭いって言われちゃうかもしれないんですけども、でもやっぱりその 喜びは隠せないわけですね。それがやっぱり人々にダイレクトに伝わってくるんですね。私たちはまず自分がこのキリストの豊かさに預かっていくということが大切でも、そこもね、じゃあまたバイブルスタディしましょうとか言っちゃうと、あまた努力ですかみたいになるんですけど、そうではない、ね、私たちのうちにはすでにキリストのプレゼントを与えられているということなんですね。まあ、労働者の例えがあったじゃないですか。もうね、1日8時間働いても1でない、ね、30分しか働かなかった人も1でない、どういうことでしょう。もうすでにキリストによって私たちには1でない完全な救いに預かるものが与えられている、ね、そのプレゼントですね。私たちはそうなのかってね、こう紐解いていくのがある意味信仰なんですよ、ね、賜物も救いもすでにキリストの死によって復活によって与えられてる、ね、それ今信じてない人にも与えられてるんですよ。信じてない人は心の扉の外に置いてある私たちがイエス様の例えあるんです、救い、ね、そうですか、ね、心の扉を開けたイエス様と命すべてが入ってきてくださって、私たちのうちにですね、不信仰があるんで、その価値がわからない。でも、一個一個ですね、プレゼントを開けていくと、こうだったんですか、ね、それが信仰生活、まあ、自分の中の内面の恵みを知るっていうことだと思います。でも、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを置いたのが、これが福音を知ることなんですよ。神様の許しがどれだけ大きいのか、ね、神の私たちに対する思いがどれだけ大きくて深いのか、髪の毛一本一本まで数えてるっていうんですかね、どれだけですか皆さん、ね、皆さんペットなんか飼ってらっしゃいます、ね、猫ちゃんとかね、ワンちゃんとかね、でも猫の髪の毛一本一本数えてるないですよ、それね。でも神は私たちの髪の毛一本一本数えるほど私たちのことに関心を持ってるっていうことなんですよね。詩篇の139編に書いてあるように、私たちがね、生まれるその前からね、神の御手が私を母の胎のうちで組み立て、そして私たちのその日の一日が始まる前から神様は私たちの生涯を知っておられる、計画を立てておられるんですね。どれだけ神は私たちをこの満ち満ちた豊かな愛で愛してくださっているんだろうか、それを一つ一つ覚えるっていうことですよね。キリストにあって満ち満ちる、今日皆さんに本当に伝えたいこと、それは満ち満ちてください、満ち満ちてくださいっていうことですね。キリストにあって本当に豊かになってほしい。でもまあステップっていうかね、努力とかっていうんじゃなくて、その、ね、プレゼントを開けるために、ね、その価値を理解するためにやっぱりこの福音の理解っていうことが大切で、それもなんか勉強っていうよりも、さっき言ったように聖書を自分への言葉として読んでいくっていうことが何よりも大切、ね、聖書全巻だってね、ダビデはあの当時はダビデの時代ですからね、聖書のモーセ五章すらなかった新明治しかもしかしたらなかったかもしれない、ね、でもダビデは神の言葉、ね、新明記、皆さん新明記読んでくださいね。ミツバチの巣の滴りよりも甘いって言ってですね、多くの金銀に勝り、ね、蜂蜜の巣の滴りよりも甘い、ね、あ甘い、そう言って新明記を一言葉一言葉ずつ味わって読んでたっていうことなんですよね。すごくないですか、すごくないですかって言うんじゃなくて、それはダイレクトにダビデはね、これは自分への約束なんだって言って読んでたってことです ですね。キリスト教のなんか過去の、ね、古典を学ぶとか、そうんじゃない。自分へのラブレターとして読むと、ね、ダビデのようにですね、本当にミツバチの巣の滴りよりも甘い、ね、イエス様もそのように御言葉をですね理解してた。私たちはもうさらにですね、この福音そのものが示されているわけでありますから、どれほどそれが自分にとって甘いのか、本当によく味わっていただきたい。ね、いやどうも甘くなくて苦いんですけどって言われるんですね。それこそ牧師とかですね、周りのクリスチャンをとっ捕まえて、どうしてこれが甘いんですか、ね、聞いていただきたいと思うんですよ。甘さを教えてあげましょうっていうことですよね。本当に、いや私もね、まあね、批判はいけないんですけども、まあちょっと福音として入ってなかった時代が本当に長かったんですよね。でもそれが福音としてね、入り始めるとやっぱり変わるんですよね。こんなに甘いの。ね、ああ本当そうですよね。エペソの、またエペソになりますよね、一緒に書いてあるじゃん。天地が作られる前から私たちをキリストにあって選ばれてるって、どれだけですか皆さん、どれだけですか。で、皆さん選ばれてるんですよ。もうね、神なんて私のこと捨てられた、捨てるわけがない。で、天地が作られる前からあなたを選び、ね、先週も言ったように選んだっていうことはどういうことですか。もう全部責任は私が持つって言ってるんですよ、神様は、ね、神様はもう天地が作られる前ですから、時間を超えてる世界で、私たちがこれから何をしたのか、ね、何をするのか全部知った上で、私が責任を持つ、すごい覚悟ですよね皆さんね。そこまであなたを愛している、ね、そして私の一番大切なものを犠牲にしてまでもあなたが滅びるよりは惜しくない、御子イエスを与えてくださった、これほどの愛があるでしょうか。私たちはですね、もう本当に安心しきってですね、神様の懐の中で安らぎましょう、ね、この世の中ではさまざま私たちの人格を否定したりですね、足を引っ張る言葉が満ち満ちてる、ね、でもキリストの中にはあなたの価値を引き下げるものは何一つない、何一つないんですよね。でもそう読めてしまう時がある、ね、私たちの目がこの世の否定的な価値観、尺度、ね、競争っていうものによって目がもうね、ちょっとこうね、ちょっとおかしくなってるもんね。それはこのメッセージはですね、愛する兄弟姉妹の証を聞きながら、あ、そうじゃなかったんだってね、目の曇りを直していただいて、福音そのもので皆さん満たされていただきたいんですね。まあ瞑想と祈りね、これもそうですよ。御言葉によって神をもうイメージしてください。私の髪の毛を今も数えておられるのは天皇だと。素晴らしい祈りですよね。お風呂の中入りながらですね、リラックスする。でも、ね、アブラハムの懐、もしくは本当に天のお父さんの懐ってもっともっとあったかいんだろうなって思いながらですね、お風呂に浸かったりですね、どんどんどんどん神への思いを深めていくっていうことですね。それが瞑想っていうことね。なんか怪しい何かをしてくださいっていうことじゃないんですよ。ね、御言葉をどんどんどんどんイメージしてですね、自分と結びつけて、本当にその福音の中に生きていくっていうこと。それが瞑想と、まあ、祈りっていう言葉を私は使わせていただいてるんですけども、そういうことなんですね。どんどんどんどんこのね、キリストの愛の内科にどっぷり使ってください。でそしてさっき言ったように、浸かることが与えることにつながるんだってことですね。私たちが飢えて苦しんでやっと、救われたとかね、愛されたら全然違うってことですね。あ、満たされた、お腹いっぱいね、すごい美味しいんだよ、ね、もう 口は黙っていられないぐらいですね、福音に満たされていただきたい。パウロはまさにそうだったということなんですね。おかしな宗教的な理解によって私たちの福音理解が汚染されてはならないということですね。ちょっとかなり話してますね、すみません。はい、プラスですね、これ旅を支えたものっていうのをね、ちょっともう一回思い出して分かち合いたいなと思うんで、短くここは話しますけども、まあ、でもね、パウロはいくらこう満たされてたんですけども、でも本当に一人で旅を始められたのか、いや、そうじゃなかったということですね。パウロには大切なものが、旅を支えたものがいくつかあるんですね。これはアンティオキアから派遣された時の御言葉でありますけども、彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロ、パウロですけど、私のために聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。この祈りのグループなくしてはバルナバとサウロもこの旅には出られなかったわけなんですね。ここから何が言えるか、何よりやっぱ聖霊の導きと確信、祈り合う仲間というものが非常にパウロの旅を支えていたんだということですね。アジア州で、ああ、語ったのはギリシャだ、聖霊の導きをいつもですね、パウロ、バルナバ、旅のメンバーたちは確信をしていました、私たちもですね、皆さん本当に私たちの人生もある意味旅と言えると思うんですね。神様はそれぞれ皆さんにゴールを設定しておられる。そのゴールにたどり着くまでは決してまっすぐな一本の道ではなく、本当に曲がりくねっていろんなところを通らされるかもしれない。そのたびにやっぱり私たちは聖霊の導きと確信というのが必要になる。でも今日は皆さんに一つのことをぜひ受け止めていただきたいのは、聖霊はあなたを導こうとされているということなんですね。まずそのことを信じることなんだということですよね。神は私たち一人一人を今日まで導こうとされている、そして神様は受け取りづらいような球は決して投げないということですね。ある人は幻を見ました。なんで私は幻を見れないんですか。いや、あなたはあなたにぴったり来る、方法があるんだっていうことですね。ある人には夢とか幻、今日もそういうのがあるんですね。それはその人にとって一番の方法なんですよ。ある人は美味しい紅茶を飲みながらですね、リラックスしてる時に何かこういう思いが与えられている、こうなんじゃないか、なんかそういうものが心の中にこうしようっていう思いが湧き上がってくる、そういう導きだったあるわけですね。ある人は出会いですよ、何か話の中で同じこと、自分が考えたこともないことをですね、何か別々の人から2回も3回も言われる、もしかしたら、いろんな導き方があるということですね。皆さんそれぞれ違う、でも神は皆さんにとって最善の、球を投げてくださっている、まずそれを信じましょう、必ず神様は人生に行き詰まっても行き詰まらない時でも、私たちに人生のヒントを備えてくださっている、まずこのことに心を開くとだんだん見えてくるんですね。いや、そういうのないって否定しちゃうとね、分かんなくなっちゃう。でも神は何かサインを必ずくださるんだと思ってですね、その心を開いて必ず見えるようになっていきます。また祈り合う仲間というのが非常に大切でありますね。リーダーシップ、いろんな教師たちがこのアンティオキアにいて、彼らがみんな祈りと断食をしていた、そしてパウロとバルナバにはこのような使命が、何人のリーダーにも示されたんでしょうね。それをこう分かち合う非常に理想的な教会であります。 で私たちもですね、非常に今祈り会というのをこう強調しておりますので、そのようにですね、本当にこう思いを分かち合っていくのね、祈り合う仲間をですね、私たちはさらに、自分のために神様に求めていきたいと思います。さあ最後でありますけども、まあ、旅を支えたものということです。これね、エペソの、まあ、第3回の伝道旅行が終わる直前にパウロはこの使徒の20章24節でこういう御言葉を語っています。これがやっぱね、じーんと心に来たんですね。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。ね、ああ私もそういう人生を送りたいって本当にこの御言葉を読むと思うんですよ。神様が自分のために備えてくださった仕事任務よく理解している。そしてそのために取り組んでですね、もしそのことのために命を、ね、奪われるようなことがあったとしても全く惜しいと思います。ね、それほど自分に与えられた務め、そしてそれが与える多くの人々への影響、そういうのを理解してですね、そこに歩んでいるっていうね、確信、この人生にとって最高の喜びですよね。もちろんこれはね、パウロの、生涯はその福音を直接伝道ということなんですけども、皆さんの旅はそれぞれ、ね、それぞれ違う、ね、ゴール皆さんのゴールはそれぞれね、神様によってね、最高のゴールが設定されてるってことですね。またパウロの長い人生をね、この使徒の働きの中でもう私たちはこうね、コンパクトに見ることができるわけですけども、旅って言ってもね、第2回第3回、ね、ローマの旅、またその後の旅もね実はあるんですけども、まあ、それぞれ分けられるようですね。やっぱ一つ一つのゴールがあるかもしれませんね。学生さんだったらその学校の中でなければできない学びっていうゴール、ね、今子育て中の方ならば、その子育てを通してしか得られないゴールっていうのがあると思いますよね。それぞれの皆さんの人生のステージにおいてやっぱりゴールっていうものが設定されてると思うんですよ。で、一生のゴールって考えるとね、それも規模が大きすぎちゃうかもしれないんですけども、今皆さんがそれぞれ置かれているステージのゴールって一体何なのかなっていうこと、その確信を私たちは深めていくっていうことは非常に大切ではないだろうか、ね、それがなかったらですね、私たちは自分のやってることがやっぱり、これでいいのかなとかってね、疑い、まあなかなかね、明確にこうスパッね、だけじゃないかという道もあるかもしれませんが、でもそうだってもやっぱりゴールをこう求めていく、ね、ゴール設定、ね、まあ、達成レベルじゃなくてですね、今の道を神様は何を求めていらっしゃるのか、まあ、求めてるっていうか、何を教えようとされてるのかとかですね、何を体験させようとしてるんだろうか、まあ、そういうゴール、ね、これ達成レベルで考えちゃうとね、これも結構勘違いしやすいですよね。収入をいくら増やすとかですね、友達何人作るとかね、そういう達成レベルも必要なのかもしれませんが、まあ、そういうゴール設定もあってもいいかもしれませんけどね、何よりもでも今のステージにおいて神が一番求めておられるのは、私たちの外にあるものじゃなくてね、私たちの内にあるものなんですよ。私たちの人格がどれほど神に近づいていったかっていうですね、それは人生全てに共通するゴールでありますけども、キリストの満ち満ちたさんを知るようにって言ってるように、私たちはこのステージの中でどれほどイエスの心を知れただろうか、どれほどイエスの心に近づけたんだろうか、まあそれがゴールでありますよね、究極のね。そのように私たちはそれぞれの人生のステージ、旅、ね、そのゴール、何を教えようとしておられるのか、 この出会いを通して神様は何を体験させようとしているんだろうか、ね、そのことを見極めていくということ、ね、これが今それぞれの歩みをさらに確かにしていくんではないか、思うのであります、ゴール、ね、はい、あ、そう、これを準備している時にね、ちょっとなんかイメージが私の頭の中に出てきたんですね。クリスチャンライフ、やっぱり自分が何のために今ここを歩んでるのかっていうことがこうね、分かんないと、私たちなんかこうね、道端に落ちてるですね、ものをこう拾うような信仰生活をしてしまうんじゃないかね。ああ、神様を信じてもいいことないなとか言ってね、なんか恵みの落ちてないかなって神がなんか気ままに落ちてる恵みをこう拾い集めるような信仰生活、それだとやっぱり虚しいですね。神はこれを教えようとされてるんだってね、ゴールに向かって私たちはひたすら走っていく、ね、私たちの信仰生活はどうでしょうか。ただ単に何か神様から好意ね、気まぐれな神からプレゼントを期待しているような信仰でしょうか、それとも私たちを成長させようと、ご自身の見姿に引き上げようとされている神様のその見てよ、ね、それを見ながら進んでいるでしょうか。旅ということをですね、皆さんぜひ人生を振り返っていただければと思いますが、まあ、そしてさらにここで、結論になりますけども、まあ、旅を支えたもの、このまずは満ち満ちるって言うんですよ、ね、満ち満ちた中から、ね、分かち合う人生、ここに私たちは招かれてるってですね。そして精霊の導きと確信、旅を始めるにあたって、また旅の最中でもいつもそれに敏感であった、そのサインを見落とさなかったということですね。あ、今アジアで語るな、ね、あ、マケドニアに渡れ、ね、いつも聖霊の導きに対してパウロはオープンだったということですね。確信を持っていた。そして祈り合い支える仲間があったわけです。私たちもこのこう何かいくつかの要素ですね、本当に自分の中に、取り入れて、それぞれですね、旅を本当に豊かな実を結ぶものにしていただきたいと思います。では一言お祈りして終わりましょう。恵み深い天のお父様、感謝いたします。本当にパウロの人生が旅であったように、私たちの人生もどっかに移動する旅でないにしても、本当に人生そのものは旅であります。パウロの前半、それは人から認められたい、また自分が信じているものが正しいと確信を得るために活動する宗教行為でありました。でもそこにはいつも頑張らなければいけない自分、また人を苦しめ、人を蹴落としてまでも自分は選ばれているという、何か本当に、神様、壮絶な虚しい宗教生活がありました。そうです、それは本当に宗教を象徴しています。この世の宗教は頑張って努力してゴールが救いです。でもイエス様、あなたが私たちに与えてくださった福音は宗教と全く違います。なぜなら救いそのものがスタートだからなんです。皆が救われて、皆がキリストのにあってありのままで受け入れられる。主よ、そこからスタートしている人生、宗教、信仰であるということを本当に私たちが覚えることができますよ。パウロは本当にキリストを深く知り、そしてその喜びを、あふれてくる喜びを分かち合って、多くの人々を励まし、癒し、救いを与えてきました。私たちも同じです。私たちのうちにあるキリストの喜びと、キリストにある確信、キリストの命が私たちのうちから溢れ出て、本当に人々への救いや励まし、癒しにつながってきます。 どうぞ天のお父様、この福音の中に私たちを留めてください。宗教へと引き落とそうとする神様、自分の行いや行為に頼らせようとする主を、この宗教の罠から私たちを守ってください。私たちはありのままでもう愛されています。いや、もっともっと満たそうとされている天のお父様、あなたをいつも覚えることができますように。それを覆い隠そうとする神様、目の覆いを全部取り払ってください。本当にキリストの愛の大きさ、広さ、高さ、深さを、見舞いにおられる兄弟姉妹一人一人、このエクレシア、世界の神様の教会に属する全てが知ります。イエス様、あなたの御名によって祈ります。アーメン。